はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
北朝鮮の核ミサイル問題は後で触れるとしてですね、はい、今週私が気がついたのは清水谷のね八重桜が今綺麗だなという後で深刻な話しますんでちょっと明るい話を、はい、しておきますけれども、はい、新緑も綺麗ですよね。
そうですね、あの柔らかい緑色がいいですね。
そうそう、それで僕今週ね雨の後高尾山に登ったんですよ。
ちょっとね、なんか久しぶりに高尾山を聞いたような気がします。
足ちょっと鍛えなきゃいかんな思って、そしたらまあ綺麗でしたね。雨上がりのね新緑っていうのはね、
なんか生き返るような感じがします、
ね、はい、これエンディングじゃないんでこれから番組ですんでよろしくお願いします。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。北朝鮮は故キム・イルソン主席の生誕105年記念日に平壌で大規模な軍事パレードを実施し、ミサイルによる攻撃能力を誇示しました。アメリカは圧倒的な軍事力を示すことにより核ミサイル開発を断念するよう要求しており、緊迫した状態が続いています。
これはまた後で取り上げます。
パククネ前大統領の罷免に伴う韓国大統領選挙が告示されました。革新系最大野党共に民主党前代表のムン・ジェイン氏と中道系野党第2党国民の党前共同代表のアン・チョルス両氏の一騎打ちになる見通しです。
これはどっちがなるかによってね随分変わってきますよね。対北朝鮮のスタンスはアン候補ムン候補基本的な考え方が相当違うんで、私は日本としてはやっぱりアン候補の方が大統領として期待できるんじゃないかなと、私は個人的にはそう思ってるんですけどね。
アメリカ IBM の人工知能型コンピューターワトソンを使ったサービスやソフトウェアの年間売上高が日本円に換算して1兆円に達した模様です。技術開発で先行し顧客の業務改善を促すコンサルティングのツールとして使うことでAI ビジネスの初期市場で圧倒的な存在感を見せています。
どんな風に生かされていくんだろうと、出た時はね何に使うんだろうという意見もあったんですけれども、だんだんね業務に役立つ AI としてね育ってきているということですね。確かね IBM は AI っていう言い方使わなかったと思いますけどね、機能としては新しいコンピューターの領域を広げていくということで、 IBM 全体の売上高はね良くないんですけれども、ワトソンは活躍しているということになりましたね。
トルコで大統領権限を強化する憲法改正の是非を問う国民投票が行われ、改憲賛成が 51.4% と承認に必要な過半数に達しました。エルドアン大統領は国民は歴史的な決断を下したと勝利宣言しました。
これはね僕見てたけど勝利宣言が早かったですね。とっととねエルドアンさんがね民衆の前に出てきて我々は勝ったみたいなね、どうかなと思ったらやっぱり野党がね260とか290つってたな、無効票がね賛成票に参入されたということになっていて、分断のトルコという感じがあってですね、政権の形としてはアメリカの大統領選に近くなったんですけれども、今まで大統領はですねトルコの場合お飾り的なね首相が権限持ってた、エルドアンさんはずっと首相やってて権限持ってて、大統領になったら今度大統領に権限を持ってきたというね、そういう形になりますよね。これからねエルドアンさんが具体的にどういう政策を取るかっていうのが注目だと思いますね。
中国の2017年 1-3 月期の GDP 成長率は物価の変動を除いた実質で1年前と比べてプラス 6.9% と前の期より 0.1 ポイント拡大しました。中国の四半期ベースの GDP が前の年よりプラスとなるのは2期連続です。
2期連続プラスということでね、懸念がある中ではいい数字だったのかなと。世界経済の最大のリスクは中国だってこうずっと言われてきたのが結構いい数字が出てくる。まあでも結構舐めてるんじゃないかなという話もあるし、 6.5 がね目標なのでそれを上回っている。ただまあこれから残る期間にね、アメリカとの関係がどうなるかとかでかなり違ってくるんじゃないかなというふうに思いますよね。
来日したアメリカのペンス副大統領は麻生副総理との経済対話終了後の記者会見で、 TPP は過去のものだと述べ、二国間の貿易交渉に軸足を置く方針を表明しました。 TPP に軸足を置いてきた日本側との溝が改めて浮き彫りになりました。
まあ、日本はね、アメリカ抜きでもね、TPP を進めようという形で、関係各国とね、話をしているということなので、まあ、真反対になりましたよね。でも日本は、アメリカとの関係は良好にしたいということなんですけれども、これ、二国間交渉始まったらですね、アメリカの攻め手はもう分かってるわけですね。自動車と農産物というのが二大エリアなんでしょう。あと、資本、政府とかね、そこら辺もありますから、厳しい交渉になるんでしょうけど、トランプって人はですね、コロッと立場を変える人だし、アメリカの中でも農産物の競争力がなくなってきたとかですね、いろいろ問題を抱えているようなので、まだこれはですね、展開の余地があるかなというふうに思ってますよね。
アメリカのトランプ大統領は、専門技能を持つ外国人向けのビザの審査を厳格化する方針を改めて打ち出しました。専門技能を持つ外国人によって人材不足を補ってきたアメリカの IT 業界の競争力低下につながる恐れがあります。
まあ本当にその通りですよね。私の知り合いでもアメリカに行く予定の赴任する予定の人がね、なかなかビザが下りないっつって、まあそれはこの問題と関連してるのかどうか知りませんけれども、かなりアメリカはですね、行きにくい国になったということになりますよね。中東の人ばかりではなくてですね、あちこちに影響が出てきている。でアメリカっていうのはベンチャーのね、都みたいなところがあったんだけれども、こういう形で人材を抑制するとですね、どうなのかなと。だから IT 業界はね、ものすごくこれ懸念してますよね。まあなんとか自分の選挙公約のいくつかを実現させたいというトランプさんの気持ちはわかるけれども、これはアメリカ経済にとってはやっぱり打撃だというふうに思いますよね。
イギリスのメイ首相は緊急会見を開き、EU 離脱交渉を進める現政府を支持するか民意を問い、より安定した政権を作るとして解散総選挙の実施を表明しました。議会下院が可決し、6月8日の総選挙実施が確定しました。
これ私ね、火曜日にある人と夕食食べてて、彼がそのトイレ行った時にちょっとスマホでね、どんなニュースがあるかなと思って、イギリスが選挙って書いてあって、このスマホ壊れたんじゃねえかなと思ってね、1年前のニュースやってんじゃねえかなと思ったら違ったですね。びっくりしましたね。メイさんとしてはね、これから交渉するにあたっても国民のね、賛意を背中にね、交渉したいと。まあ選挙を経ないで首相やってる人なので、そこに弱みがあると。でもこれはですね、なかなか難しい。投票者だったらね、決断を下さらざるを得ない。なぜだったら、メイさんに投票するってことは離脱に投票するってことなんだけれども、保守党に賛意を表していた人の中にも残留派っていうのはまだいくらでもいるわけですよね。そういう人たちがどういう選択をするのかなと。だからそういう意味では自由民主党とかね、スコットランドの人だったらスコットランド独立党とかね、そこら辺投票するのかなと。だから今のところ圧倒的に保守党有利というなっていて、労働党はね言われてますけれども、本当にその通りの結果になるかどうかこれ分かりませんよ。6月8日ということでね、あと40日か50日、そのくらい結構激しい選挙戦になるんじゃないでしょうか。
財務省が発表した2016年度の貿易収支は4兆69億円の黒字で、東日本大震災の前の年にあたる2010年度以来6年ぶりに黒字に転じました。中国向けの液晶デバイスなどが牽引し、アジア向けの輸出額が過去最高を記録しました。
まあこの時期なのでね、アメリカがトランプさんがね、日本の黒字黒字ってる時なんで、あんまり黒字出てほしくない気持ちはね、財務省にもあったのかもしれないけれども、やっぱり世界経済全体的にですね、良くなってるんだろうと僕は思うんですね。でまあ予想外だったのは、中国向けの液晶デバイスなどが牽引しということでですね、 IT のところも良くなってきたということなんですけれども、円のね、値動きも少しは影響してるのかなと。まあこれから円相場がどうなるのかっていうのはね、ちょっと後で、展望してみようかなというふうに思いますけどね。
アメリカの Facebook は人が頭に思い浮かべるだけで文章が書けるコンピューターの入力技術の研究開発を進めていることを明らかにしました。光学画像装置を使って外側から脳の動きを読み取り言葉に変換する技術を確立し数年以内の実用化を目指しています。
どうなんだろうね、これ脳みその中見えたら人間不安だよね。脳みそって複雑な思いがいっぱいこうチカチカチカチカこう出てきてるわけじゃないですか。それがね、文章を書くとかね、そういうところには有用なのかもしれないけれども、これね、なんか人間がねキーボードを叩くよりも相当早く文章を書けるらしいですよ。だ僕なんか欲しいなと思うんだけど、まあできてから考えますわ。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは北朝鮮、故キムイルソン主席の生誕105年記念日に平壌で大規模な軍事パレードを実施しました。
そうですね、あの軍事パレード世界中に中継されてね、キム・ジョンも来てなんか側近と笑ったりいろいろ余裕あるとこ見せてたんだけども、時々見せる顔がね、結構厳しかったですよね。俺って狙われてるのかなみたいなね。で、まあ、それに続いて25日にね、建軍85周年というのがあってですね、6回目の核実験やるんじゃないかとかですね、今度は ICBM の発射実験やるんじゃないかとか。でも、ここに来てですね、アメリカの対北朝鮮のスタンスも、北朝鮮の対アメリカのスタンスも少しですね、当初のもうこれはコリジョンコースだと、衝突コースだというふうに見えた時とがかなり違ってきている。注目されるのは中国のスタンスが非常にアメリカに近いものになってきた。それは国連安保理での評決の危険もそうなんですけれども、かなり北朝鮮に厳しくなってきたということだと思いますね。それは二つ理由があると思います。トランプさんが貿易交渉での中国に対する譲歩と引き換えに、中国が北朝鮮にしっかり働きかけろという働きかけをしたということと、2番目には北朝鮮が中国にとっても重荷になってきたということですよね。つまり言うことを聞かない、最後の最後に残った石油という中国にとっての対北朝鮮の最大の武器を使わざるを得ないような状況になってきて、多分水面下ではその一種の脅しをね使っているんだろうと思うんです。で、そうすると北朝鮮は石油がないので、石油がない状態で戦うことはできない、
はい、
中国の軍用機も北朝鮮周りを結構警備しているんですけれども、それはアメリカ軍の動きを警戒しているというよりはミサイルや核の実験を監視する働きもあると言われていて、北朝鮮にとってみるとですね、ある意味アメリカと中国から厳しく監視されているっていう状況になってきているわけですよね、
はい、
向こうが戦争で来るんだったら戦争で全面的に対抗する、核戦争で来るんだったら核で対抗するって言った側近の発言を最後に、あんまり挑発的な言葉はね出てきてないわけです。で、それとこうするかのようにですね、これはずっこけ以外の何もでもないんだけども、カール・ビンソンを中心とする艦隊がですね、実はシンガポールを出た後スンダー海峡を通ってですね、インド洋でオーストラリア軍と演習してたと。あれはびっくりしましたね。
えっていう感じですよね。
まあ25日ぐらいにはね、朝鮮半島の近くまで来るということなんですけれども、これはもう世界的にアメリカは何考えてるのかというね、ホワイトハウスと国防総省の連絡ミスと一般的には言われてますけれども、スパイサーっていう人はですね、あのホワイトハウスの報道官なんですけれども、いや向かっていることは確かなんだみたいな言い方でねごまかしている。アメリカの戦略としてだんだん分かってきたのは、マティスさんの発言も見てもそうなんですけれども、やっぱり軍事力を発動した場合にあまりにもリスクが高いという考え方はあるんだと思います。それはソウルがですね火の海になるということもありますし、フォールアウトのつまり撃ち落とせなかったパトリオットとかサードで落とせなかったミサイルが日本とかに飛んでくる、またはグアムに飛んでくる、韓国に飛んでくる、そのリスクを犯さずに北朝鮮に核を放棄させる、 方法があれば、中国経由でね、それはそれでいいじゃないかという考え方にだんだん傾いているんだと思うんです。でもですね、冷静に考えてみると、じゃあ北朝鮮が中国に言われたからって言って核を放棄するかというとですね、今の金正恩体制としての北朝鮮ですよ。これなかなか難しいんだろうと思うんですね、はい。今までもそういうトライは何回もしたんだけれども、結局北朝鮮は関連国を騙す形でね、核開発を進めてきて、今やアメリカの本土、特にワシントンを狙えるね、ICBM を作る手前まで来てるとこう言われてるわけですよね。核爆弾も20ないし30ぐらいは持っているんじゃないかとこう言われている。で、そうすると、この前も申し上げましたけど、時間の経過というのはアメリカにとってアンフェーバーになるわけで、はい、でそうするといつか北朝鮮が核を放棄しますって言わない限りは難しい。で、僕はね、カダフィっていうね、アメリカと対立してたリビアの指導者が突然で、ね、降りたことでもわかる通り、ほんの少しの可能性としてはね、キム・ジョブンが、ごめんなさい、わかりました。もう核開発やめますって言い出す可能性は、ほんの少しはあると思うんですよ、はい。でもあんまりないので、そうすると、じゃあどうするかということになってきて、これはまあ今様子見だと思います。それで今、陰で動いてるのは中国だと思いますよね。で、中国にとって、やっぱり北朝鮮のキム・ジョブンが中国のトップともね、一度も会わずに敵対心をね、中国に対して、で、石炭輸入をやめたから頭に来てるでしょ、はい、北朝鮮は。で、今度石油絞るって言ったらもっと頭に来るわけですよ。近親間の憎しみが、はるかに他人への憎しみより強くなるのと一緒で、もしかしたら、ドドドドドッと憎しみが中国に向く可能性だってあるわけですよね。流れとしてはそういう方向にあって、中国がもし北朝鮮に対する石油をググッと締めればですね、これはもう、なんだ、中国が俺たちを国として機能しなくなる、まあ、キム・ジョンウン体制という意味ですけれども、そうすると怒るわけじゃないですか。だからまあ、そこら辺もあって、微妙な情勢は続くんだろうと思います。北朝鮮なんかいつ何やるかわかんないし、昨日韓国の新聞読んでたら、在日米軍の放射能を探査するジェット機が今飛び立ったとかね、そういう、本当かどうか知りませんよ。韓国のニュースなんですけれども、そういう報道もありますし、緊張した状態は続けるんじゃないかなと。ただし、大きな雰囲気としては、もう今にでもね、北朝鮮を軍事的に制裁するっていう感じではなくなってきて、中国の仲介を今待っているという状況だと思いますよね。
次は財務省が発表した2016年度の貿易収支が6年ぶりに黒字に転じました。
円の動きもあるし、やっぱり世界経済が少し良くなってきているっていうことはあると思いますね。アメリカも非常にいいわけだし、はい、ヨーロッパも上がってきましたし、もうヨーロッパの最近のニュース聞いてるとね、失業率が良くなりましたと。ね。18% に改善しました。おお、18% かみたいなね。まあヨーロッパもいろいろあるんだけれども、で、今の世界ってリスクが山ほどあるような感じじゃないですか、はい。フランスの大統領選挙もあるし、ドイツの秋の選挙もあるし、イギリスのね、選挙もある。北朝鮮の問題もある、シリアの問題もある、アフガニスタンの問題もある。でもね、よく考えると、グローバルリスク、グローバルゲオポリティカルリスク、地政学的リスクっていうのは、それほど長く相場には影響しないケースが多い。なので、まあよく考えてみたら我々の生活は変わってるわけでもないし、企業の売上とかそういうものもですね、そんなに大きな変動があるわけではない。で、我々は何かが起きていると、すぐそれがもう、ある種エンドオブザワールドみたいにね、感じるところがあるんだけど、そうではなくて、ライフゴーズオンのところがあってですね、マーケットはむしろそっちを見ている。今日の東京マーケットもね、結構上がったりして、25日が接近してる割にはこんなに上がってもいいかっていう人もいましたけども、そういう問題ではなくて、マーケットは先の先を読んでいるということだと思いますね。貿易収支の黒字に関して円の先行きをね、ちょっと述べると言ったので、上がる説、下がる説、円がね、ドル円がドルが上がる説、下がる説あるんですけれども、しばらくここら辺でうろうろするんじゃないかと実は思ってるんですよね。
そうですか。
面白くもない予想だという人もいるかもしれないけれども、やっぱり円高になるとアメリカはまだ金利上げますよねっていう想像が働く。はい、でも、少し円が安くなるとトランプさんが何か言うかもしれないっていう音楽が働くということでね。だから私は案外107、112、いいぐらいの間をうろうろするんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってますけどね。
そしてアメリカのフェイスブックが人が頭に思い浮かべるだけで文章が書けるコンピューターの入力技術の研究開発を進めていることを明らかにしました。
さっきはね冗談半分でいろいろ言いましたけれども、はい、僕もね毎週2本か3本は決まった原稿を書かなきゃいけないのでぐーっと思うわけですよ、
はい、
これはどうしようかとかね。それで一番欲しいのは思いつきなんですよね。で思いつきさえすれば文章はさらさら出てくるんですね。
そうですね。
で、さらさら出てきたときに、コンピューターがセンサーで私の脳みそを感知してくれて、はい、書いてくれるのはいいんだけど、綺麗な文章になるのかなと。だって人間って文章考えながら、ちょっと今夜カレー食べたいなとか考えてるんで、
そうですね。
それがそのまま文章になったらどうなるんだと。
間に入っちゃったりするんですかね。
まあだからね、できたら見てみたいですよね。
はい。
で、今僕がやってる一番進んだ入力の仕方は、PC に向かって音声で入力するということですね、はい、音声ってのは一回頭を整理してからやっているわけで発想がそのまま文章になるっていうのはですね整頓されてんのかとそういうことですよね。
そうですね、
だからまあ私はね多分できると思いますよ。脳波っていうものがあってそれは電波だと言われていますしセンサーがそれを感知することもできるんでしょう。 Facebook も一生懸命やってるし同じようなことはイーロン・マスクもやっているのでまあはっきり言えば出来上がってから使わせてくださいと。私はいくらでも実験に参加しますよと。手を挙げて参加しますよと。
そしたら、ぜひ、その、実演してみましょうよ。
は？
読み上げますから。
いや、嫌だ。変なものが出てきたら嫌だ。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
そうですね、まあ実験時代になるってね言ったんで、まあついでに言っちゃいますけれども、今週水曜日だったかな木曜日だったかな、伊藤忠の前を通りかかったらですね、ガルインドのねテスラの SUV があって、
はい、
お、これまだ俺乗ってないわと思ってそれで
目に留まりましたか。
テスラの人にね、
はい、
これさ俺乗りたいんだけどって言ったら、午後ならいいですよってこういうわけがね、
はい、
で午後友達誘ってね二人で乗って乗り心地を確かめたわけですよ、
はい、
テスラの車に乗るのはこの番組でもね紹介しましたけど2回目で、1回目は S に乗って高速道路で自動運転を体験しましたと、はい、で今回の SUV は X という名前でですね、うん、まだ自動運転機能はついてないんだけれども、それに向けた準備は結構進んでいて、はい、カメラが今までの2倍になったって言ったかな、4が8になったのかな、2が4になったのかちょっと忘れちゃいましたけれども、要するに自動運転に必要なものは徐々に揃いつつあるということで、それで乗る前にね、どのくらい売れてるんですかって言ったら、
ええ
S と同じぐらい売れてますって言うんだよ。S はね、結構街で見るようになってるので、そう？って俺あんまり見ないよって言ったら、いや、売れてるんですよって言うわけよね。
はい。
それで、ガルなので、
こう、ドアが上に上がるところですよね。
上に上がるやつなので、
はい、羽のように。
俺、マンションの車庫は無理だよね。俺はだから買わないよって言ったんだけど、友達が買うかもしれないからって友達連れてったんだけど、じゃあ買ってる人はちょっと郊外かね、まあ東京でも一軒家に住んでる人なんだねって言ったら、まあそうですねと、まあそりゃそうだよね。あと、普通のマンションでは充電器がないじゃないですか。やっぱり8時間充電しないとフル充電にならないので。
そうですか。
でもね、いいですよ。これはいいです
よ。乗り心地がいいんですか？
乗り心地はね、ものすごくいいですね。まあ、電池をね、下に敷き詰めてるのがテスラの車なので、はい、重いんですよ。だいたい、車両重量で2トンってこう言ってましたよね。車両重量で2トンってすごいですよ。これはね、重い。にもかかわらず、やっぱりアクセル踏むと、スーッと出ていくっていうのがね、
加速が、
うん、電気自動車の特徴で、どこ回ったのかな？青山を左に曲がって、伊藤忠の前を通っててね、青山左に曲がって、西麻布に向かいながら、途中で左に終えて、青山墓地の前を通って、青市を右折して、赤坂見附を通過して、清水谷を経由して、そこを左に曲がって、 迎賓館を迂回してと。すいません、東京に詳しくない人は何、あいつは何言ってんのかと思うかもしれない。まあ、なんかね、3キロぐらい走ったんですよ。
はい。
そしたら、やっぱり乗り心地が良くて、一軒家に住んでたら買ってもいいなと。いや、値段聞きませんでした。
あ、そうですか。
うん、どうも高そうだ。1000万超えそうだからね。聞くと買いたくなくなるので。でね。僕なぜテスラに乗ったかというと、テスラの株がね、時価総額でフォード抜きに GM 抜きっていう事態になってて、はい、大して見ねえのになんでそんな時価総額だけ高いのかというね。だからまあ将来性をね、マーケットを買っているわけですよ。んで、それはやっぱり見ておいても面白いなというふうに思って見たんですけれども、はい、少なくともですよ、トヨタなんかにはもう足元にもまだ及ばないんですけれども、テスラの時価総額はね、少なくとも、マーケットバリューとしてはね、上回ったわけじゃないですか。はい、まあそういうのはちょっと経験したり乗っといた方がいいかなというね、そういうことで皆さんにもちょっとご報告しておきます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、テスラ SUVX でした。
不動産、売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
最近ね、 Facebook を辞める人がね、結構いるんですよ、私の周りでね。
はい。
で、それはブレイクされて写真を勝手に投稿されたりというね、ケースがあって、スマホに入れたアプリからね、入ってくると、こう言われているんですけれども、今週気になったのはですね、大学の時間割アプリというのがあって、そこから個人情報が漏れたりして、パスワードなんかがね、漏れるというような報告がありましたよね。まあ、パスワードがこう盗まれて悪さされるっていうのはちこちにあるんですけれども、ちょっとこれ注意しなきゃいけないなというように思いますよね。結構共通のツールになってきているところがあるんでね、メリットもあればデメリットもあるということだと思います。あとね、銀座6行きました？
行ってないです。実は、あの3月の初めぐらいに銀座、あの近くを歩いた時に、なんだろうこの建物と思ってい
や、そこですか。
そうなんですよ。なんか、あの今までこうバリケードというかがかかっていて、下ばっかり歩いてたんで気がつかなかったんですけど、ちょっとこう新橋の方から歩いてきたので、あれと思って驚いたんですよね。
新しいやつがいろいろあるんですよ。バスの発着場が、ね、あると、中央通りは特にバスが止まってて邪魔くさいじゃないですか。
そうでしたね。
あれは銀座の要請で、銀座6はバスの発着場を、ね、地下に作ったということなので、そこら辺がどうなってるかとかね、
はい、
まあ、公共な店がありますとかいうのはね、テレビが一生懸命やってるので、僕は構造をね、いつか見に行きたいなというふうにね。来週はちょっと行かないな、まだ人が多いからな。
今日落ち着いた頃に、
5月初めぐらいに行って皆さんに報告します。
はい、
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベット、オブリガード。